皆さんこんばんは。
2017年9月のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今日はモーセの実戒について紹介したいと思います。
1956年に公開されたチャールトン・ヘストン主演で映画にもなった旧約聖書の出エジプト記の有名な物語ですね。
はい、英語では The Ten Commandments、 10の命令、掟、戒律、戒めという言葉が使われており、日本語でも実戒、10の戒めという言葉が使われています。旧約聖書には何々しなさいという命令が248回あり、何々してはならないという命令が365回、合計613回の命令があるそうです。
モーセの実戒の言葉を短くまとめると、 1. あなたには私の他に他の神々があってはならない。2. あなたは自分のために偶像を作ってはならない。3. あなたはあなたの神、主の御名を乱れに唱えてはならない。4. 7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。5. あなたの父と母を敬え。6. 殺してはならない。7. 姦淫してはならない。8. 盗んではならない。9. 偽ってはならない。10. あなたの隣人の家を欲しがってはならないという言葉です。
私たちクリスチャンはキリスト教という宗教を信じているのではありません。私たち人間が自分の努力で神に近づき天国に入るために難行苦行するのが宗教だとすれば、キリスト教は宗教ではありません。私たちが何かをするのではなく、神が私たちにしてくださったのがキリスト教で、それを福音と言います。
神が救い主イエス・キリストを天から地上に遣わされ、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで3日目によみがえり復活することによって永遠の命、救いを私たちに与えてくださいました。
私たちが何かをするのではなく、神がしてくださったことが福音、グッドニュースなのです。
しかし聖書を読むと、何々しなさい、何々してはならないという命令がたくさんあって、クリスチャンになるとあれしろこれしろ、あれしてはならない、こうしてはならないと面倒で窮屈だと感じて誤解する人が多いようです。
キリスト教がまだ耶穌教と言われていた頃に、教会に対してこんな悪口がありました。酒飲むな、タバコ吸うなの耶穌教は、ああ面倒の終始なりけり。お祈りの最後に言うアーメン、心からの真実なお祈りですよという意味の言葉アーメンを、ああ面倒だに引っ掛けて、禁酒禁煙を説くキリスト教をからかい揶揄したのでしょう。
日本では昔からキリスト教会に対しては固い、暗い、厳しいという三権のイメージが持たれているようです。クリスチャンになると、あれしろこれしろ、あれするなこれするな、堅苦しい、窮屈、自由がない、面倒だと誤解している人が多いと思いますが、実は今日紹介するこのモーセの十戒の言葉は、私たちを縛りつける言葉ではなく、私たちへの 愛の言葉、私たちを解放する言葉なのです。
モーセの十戒の教えを一つずつ説明すると、10回、10ヶ月もかかってしまいますので、今日1回だけでモーセの十戒を簡単に紹介したいと思います。
はい、それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で、あなたの御言葉をお届けします。
それではお聴きください。
あなたの御言葉は我が足の灯火、あなたの御言葉は我が道の
小坂忠さんの歌で、あなたの御言葉をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、モーセの十戒について紹介しています。
第一に、モーセの十戒の言葉は、何々してはならないと私たちを縛る言葉ではなく、逆に私たちを本当の自由へ解放する言葉であるということを知っていただきたいと思います。
先ほど紹介したモーセの十戒の前半の4つは神との関係、後半の6つは人間関係についての言葉です。後半の言葉には、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽ってはならない、むさぼってはならないという、何々してはならないという翻訳をしています。
古川大一郎という先生が、十戒に込められた神の愛という本の中で説明されていました。十戒という言葉自体が間違っていて、本当は十の言葉という意味だそうです。私たちが守るべき戒め、決まり、戒律という意味ではなく、私たちを解放する十の言葉なのだそうです。このように表現したら分かりやすいと思います。もし私たちが天地万物を作られた唯一の神様を信じるなら、あなたは殺すことはない、盗むことはない、偽ることはない、むさぼることはない。
私たちが本当に恐れ敬うべき神様を神として大切にして大事に生きるとき、私たちは人を殺す必要がない、盗むことはない、偽って嘘をついて生きることはない、罪から解放されて生きることができるんだ というのが、このモーセの十戒の本当の意味だというのです。
先ほど紹介した酒飲むな、タバコ吸うなの八十戒は、ああ面倒の終始なりけりという教会への悪口に対して、教会側は酒やらぬ、タバコいらぬの八十戒は、胸ハレルヤの終始なりけりと応答したとのことです。神様を賛美せよという意味のハレルヤという言葉を、胸がハレルヤと結びつけ、軽妙に悪口を受け流したそうです。
お酒タバコをしてはならないというのではなく、お酒やタバコから解放されて、お酒タバコはいらなくなった、胸が晴れるという意味ですね。
学問の勧めで有名な福沢諭吉さんは、お酒が好きで、ある時禁酒をしようとしました。友人に、禁酒はつらかろうから、お酒の代わりにタバコを吸ったらどうだと提案されて、結局死ぬまでお酒もタバコも両方やめられなくなってしまったという話があります。
しかし、モーセの十戒は真の神様を神様として信じるときに、嘘をついて偽って生きる必要がない、盗んだり殺したりする必要がない、罪から解放された本当の自由の生き方ができるんですよと教えています。
第二次世界大戦前、ドイツで列国の代表が集まって会議が開かれました。ドイツの外務大臣がまず挨拶に立ち、演説の最後に、我がドイツは神以外の何者をも恐れないものでありますという言葉で演説を終えました。聴衆は盛んな拍手を送りました。ところが、続いて日本の代表の演説の順番が来たのですが、当時の松岡外務大臣は開口一番、次のように語ったと言われています。我が日本はその神をも恐れないのであります。その途端、会場には軽蔑の意味合いを込めた冷ややかな失笑が漏れたという話が残っています。世界に恥をさらした有名な話として伝えられています。聖書の中には、神を信じない、神を認めない者はイコール愚か者という言葉があります。日本の外務大臣が大声で、我が日本は神をも恐れない、愚か者であると自信を持って言ったわけです。
お話の続きを紹介する前に、今日の2曲目の歌をお届けしたいと思います。大和田博美さんの歌で、You are precious in my sight をお送りします。
それではお聴きください。 和田ひろみさんの歌で You are precious in my sight をお届けしました。
今日はモーセの十戒についてお話を紹介してきました。
古川大一郎先生の十戒に込められた神の愛という本の中の文章を少し紹介しましょう。この第一回の意味をよく学んでいくうちに、私の心は解放されました。劣等感から自由になることができました。なぜなら劣等感を持つ理由は本当の神以外の神を持つところにあったからです。それはこの世の物差しという神でした。学歴や能力、地位ということで人を評価するこの世の物差しで自分を測ると惨めになります。その物差しで自分より上の人を見た時には劣等感に悩まされ、この人は下だと勝手に決めつけた人に対しては優越感を持ちます。しかもそこには喜びがありません。横を見てどんぐりの背比べをして、人との差に悩んで人間関係を壊したりします。神様はそのような物差しを持ってはならない、私の他に神があってはならないと言われたのです。神様の尺度だけで見た時に、この世の目盛りが全くなくなって私たちは解放されます。
現在多くの人は日が悪い、方角が悪い、名前の画数が悪い、風水が悪いといろいろな迷信を気にして、それこそ不自由な生活をされていないでしょうか。真の神様を恐れないと、人を恐れたり恐れなくても良いことを恐れるようになってしまいます。
聖書の言葉は私たちの生活を窮屈に縛り付ける言葉ではなく、私たちを迷信や罪から解放する愛の言葉なのです。
天地万物を作られた全能の神様によって作られた私たちの人生に対して、神様は決して間違いをなさいません。たとえ辛い出来事があったとしても、その困難のただ中で最善を成してくださる神様を信頼して、思い煩いから解放されて私たちは生きることができるのです。
モーセの十戒の一つ一つの戒めについて細かく説明することは今日はしませんでしたが、十戒の最後の言葉について少し説明したいと思います。隣人のものを欲しがってはならない、むさぼってはならないという言葉があります。これは何かを欲しがることを一切してはならないという意味ではありません。自分自身の状態についての不満、隣人の幸福に対する羨望と不平を持つことを戒める言葉です。
神様は私たち一人一人にそれぞれに必要なもの、それぞれにふさわしいものを十分に豊かに与えてくださっています。私は私、あなたはあなたに、それぞれ神様から与えられた能力があり、境遇があり、持ち物があり、機会があるのです。それに対して不平不満を言うことがむさぼることなのです。
神様はおっしゃっています。私はあなただけに用意された、あなただけが歩くことのできる道を開いておく。あなたが最後に最も喜べるように、最善のもの、最善の機会、最善の境遇、最も必要な友を与えていこう。このことを信じるなら、もうあなたは人のことを羨望の目で見たり、自分のことを不満に思ったり、いじけたり妬んだりすることはない。それでは今日の3曲目の歌をお届けしたいと思います。
久しぶりにお父さんと娘の歌で、水野源蔵さんの生きるをお届けしたいと思います。
それではお聴きください。
神様の
水野源蔵さんの歌で生きるをお届けしました。今日のゴスペルアワーはモーセの実会を紹介しました。
聖書の中にこんな言葉があります。私は限りなき愛を持ってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。限りなき愛、永遠の愛、不変の愛であなたも私も包んでくださる方が存在するのです。この方の自己紹介とあなたへの愛の告白が聖書と呼ばれる一冊の不思議な本の中に記されているのです。
この実会を通してどれほど天の父に愛され、心配されているかを知ることができますように。そしていつまでも変わらない大きな愛で守られていることに、深い平安と満足を体験できますように、また他の人々の希望になるほどに輝くことができますように。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第一金曜日と第二金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の
福井清、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それでは
この次は
10月にまた
お耳にかかりましょう。